声の広報、県からの便りです。令和5年5月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、おかえり、みんなの居場所、広がる笑顔の輪。新型コロナウイルス関連情報。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション、県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団定期演奏会情報。自動車税は5月31日までに納めましょう。県議会第2回定例会。春の全国交通安全運動を実施します。動物愛護ボランティアの募集。桜梅が枯れる。首赤ツヤカミキリに警戒を。家計調査にご協力ください。マイナポイントがもらえます。太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援します。尾瀬大清水登山口で低公害車両による公共交通運行を実施します。浄化槽エコ補助金5年度限りの申請はお早めに。県営住宅の入居者募集。不動産鑑定士による土地価格などの無料相談。脳と食の触れ合い講座受講生募集。一人親家庭無料学習支援事業の参加者募集。農林大学校。群馬農業実践学校秋冬野菜入校生募集、歌会はじめの英進歌募集。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数、県移動人口調査令和5年3月1日現在、出生死亡は2月1日から28日まで、県人口1,906,290人、対前月、-1,416人、男942,711人、女963,579人、出生845人、死亡2,332人、世帯数816,367世帯。特集、おかえり、みんなの居場所、広がる笑顔の輪。県内で大きな広がりを見せている様々な形の子どもの居場所を知っていますか？子どもたちを広く受け入れ、温かく成長を見守り、支える場所としてとても大切なものになっています。また子どもを中心に地域の多世代の人たちがつながり、みんなが交流できる場所にもなっています。関わり方は人それぞれ、様々な方法や立場で参加して、地域の輪をさらに広げてみませんか？必要とされている子どもの居場所。少子化や核家族化、地域とのつながりの希薄化などにより、子どもや家庭が抱える課題は複雑、多様化しています。さらに子どもたちが社会性や生活力を身につけるためには、たくさんの大人や仲間と関わることが大切です。そこで誰でも自由に利用ができ、食事や学習、遊びなどを通して、多世代で交流できる居場所づくりが求められています。図があります。期待する主な支援施策、複数回答の棒グラフです。県ひとり親世帯調査3年度。地域の人たちと一緒に自由に過ごせる居場所づくり。母子世帯 26.6%。父子世帯 30.7%。無料または安価な子ども食堂。母子世帯 46.2%、父子世帯 43.2%、家事援助、買い物や食事の世話、母子世帯 42.2%、父子世帯 43.2%、各種支援策を漏れなく周知できるような広報の充実、母子世帯 41.8%、父子世帯 44.9%、これから子ども食堂を利用してみたい人の円グラフがあります。子ども食堂フェアアンケート4年度。 86% の人が利用したいと回答していることからニーズが高いことがわかります。はい、86%、いいえ、12%、その他 2%、図終わり。子供の居場所ってどんなところ？家でも学校でもなく、子供が安心して過ごすことができる地域の場所のことです。決まった定義はなく、運営者の工夫により様々な形で運営されています。子供食堂。子供のために無料または安価で食事を提供する居場所です。誰でも利用できるところが多く、子供や保護者のほか、地域の高齢者なども参加して団らんしながら食事をしていることもあります。学習支援。勉強をサポートしたり、進路相談を行ったりと様々な面で学習の支援をしている居場所です。NPO 法人などが運営しており、学生ボランティアと協力して活動しているところもあります。遊び・体験活動。様々な遊びや体験活動を通じて社会性や協調性などを養うための居場所です。生活習慣を身につけたり、相談に応じたりと内容は多岐にわたります。子ども食堂、小春日和。代表、白井静香さんに伺いました。小児看護師をしていた時に様々な環境にある家庭と接し、子どものためにもっと何かできるのではないかと思っていました。退職後、その思いが強くなり、誰でも気軽に参加でき、地域の助け合いや交流の場を作りたいとの思いから、1年前に子ども食堂を始めました。ここは子どもが放課後に勉強や遊びをする居場所だったり、赤ちゃんがいるお母さんのコミュニティの場であったり、多世代が楽しく交流しています。子どもたちがただいまと来てくれて、おにぎりをおいしいと言ってみんなが笑顔いっぱいで食べている姿を見るととても嬉しいです。このような居場所があることを知らない人も多いと思います。誰でも参加できますので皆さんでぜひ遊びに来てください。副代表高橋智子さんに伺いました。子どもから大人までみんなで集まって食事をするほかにも、近所の高齢者などを支援するためお弁当も届けています。誰もが利用できて参加できるたくさんの笑顔があふれる場所です。子どもの居場所づくりが広がっています。県の目指す姿。2025年までに子どもの居場所を全35市町村に。県民誰もが活躍し幸せになれる環境を整えるため、子どもの居場所づくりの推進に取り組んでいます。SDGs にも関連しています。SDGs は17の目標があり、すべての人が幸せに暮らせる世界を作るために国際連合で採択されています。県内では現在23市町村で子どもの居場所が運営されており、年々増加しています。県は引き続き市町村や民間団体などと協力しながら、子どもたちが安心して過ごせる地域の居場所づくりを支援していきます。食べきれない食品や食材ありませんか？子どもの居場所は多くが任意団体や NPO 法人などにより運営されています。安定的、継続的な運営には、物資や資金面、人材などの支援を必要とする団体も少なくありません。県ではコーディネーターを配置し、提供いただける資源と居場所とを結ぶ支援などを進めています。支援や協力の問い合わせ先、子どもの居場所づくりコーディネーター、子どもの居場所の開設を支援します。対象、県内で子どもの居場所、子ども食堂、学習支援、遊び、体験活動などを新たに開設する民間団体、対象経費、新規開設に必要な経費、補助額、未開設の市町村は上限20万円、開設済みの市町村は上限10万円。電話 027-226-2622、県庁私学子育て支援課。ボラスルン、群馬のボランティアマッチングサイト。ボランティア活動をしたい人とボランティアを募集したい団体を仲介するボラスルン。 電話 027-226-2291、 県庁県民活動支援広聴課。県移植、子どもの居場所づくりアドバイザーの皆さん。県では居場所づくりの立ち上げや運営などをサポートする経験豊富なアドバイザーを紹介しています。県庁私学子育て支援課までお気軽にお問い合わせください。前橋子ども食堂前橋市山川理恵子さんに伺いました。子ども食堂は地域の人と人とをつなぐみんなの居場所です。子どもから高齢者まで食を通して生きる喜びや集う楽しさを生み出します。私たちと一緒に未来につながる居場所づくりをしませんか。お気軽にご相談ください。まんまる食事会高崎市丸茂ひろみさんに伺いました。子どもから大人までのごちゃ混ぜ居場所が街のあちらこちらにあったら素敵ですね。子ども食堂やみんなの食堂を始めたい人、ぜひお声掛けください。あなたに合った方法を一緒に考えましょう。泊まり木みどり市三道よしこさんに伺いました。地域の子どもたちのために何かを始めたいと思っている人、勇気を出してその一歩を踏み出しませんか。いろいろな形の子供の居場所があっていいと思います。あなたの思いを一緒に形にしましょう。NPO 法人学習塾ホープ高崎市高橋博さんに伺いました。学習や進路などの悩みを抱えている子供がいて、支援を強く求めている家庭があります。そのような子供たちへの学習支援活動を始めたい人、実現に向けて一緒に考えましょう。こんな過ごし方も。県の施設を紹介。つくるんは県内の小中学生、高校生を対象に最先端の機材でデジタル技術などを無料で学習できます。住所、前橋市表町 2-30-8、アクエル前橋2階、電話 027-225-2215。無料学習支援。特定非営利活動法人みんなの応援団、理事長鶴田梓さんに伺いました。様々な家庭環境で育っている子どもたちがいることを目の当たりにし、学習や食事の支援など何かできないかと子育て中の母親と考え、6年前に団体を立ち上げて活動を始めました。小中学生と高校生を対象に、誰でも無料で参加できる学習会を開催し、手作りのお弁当を参加者へ手渡しています。はじめは参加者が少なかったため、みんなで協力して学校や地域での周知活動を行っていたのですが、現在はたくさんのお子さんに利用してもらっています。ここに来ていた子どもたちが成長し、とても居心地が良かったと今度は教えるスタッフとして参加してくれるようになり、地域にこのような活動が根付いていくことはとても嬉しいことだと感じています。今後は活動の拠点を設け、活動回数を増やしたり、体験活動を通じた催しをしたり、子どもから大人までみんなの輪をさらに広げていけるといいですね。何かの形で支援したいと思っている人は、できる時にできることで輪に加わってみませんか。特集の問い合わせ先、県庁私学子育て支援課、電話 027-226-2622。 以上で特集を終わります。新型コロナウイルス関連情報、5月8日月曜日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、2類相当から季節性インフルエンザと同じ5類に移行します。ワクチン接種をはじめ、3密、密集、密接、密閉を避けることや、十分な換気、石鹸での手洗いなどは、感染予防に有効ですので、引き続き状況に応じて実施してください。マスクの着用は個人の判断が基本です。本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることのないよう配慮をお願いします。高齢者など重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、効果的な場面ではマスクの着用を推奨しています。5月8日から対応が変わります。 5類移行後は幅広い医療機関でコロナ患者を受け入れることが原則になります。宿泊療養施設や健康観察は終了します。発熱や咳などコロナの症状がある患者からの受診相談を受け付けるコールセンターは一定の期間継続します。警戒レベルや県民の皆様への要請はなくなりますが、インフルエンザと同様に流行期には感染予防対策を呼びかけていきます。県受診相談センター、電話 0570-082-820、24時間対応。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課。電話 027-226-3407。5年度の新型コロナワクチン接種について、5年度もすべての人が自己負担なしで接種を受けることができます。5月8日月曜日から8月末までの間、令和5年春開始接種として、65歳以上の人や基礎疾患を有する人、医療従事者などを対象に、オミクロン株対応2価ワクチンを使用したワクチン接種を実施します。5年度接種の対象となる人、時期、令和5年春開始接種、5月から8月、区分、65歳以上の人、基礎疾患のある人、医療従事者、介護従事者など、時期、令和5年秋開始接種、9月から12月、区分、5歳以上のすべての人、初回接種、1、2回目接種がまだ済んでいない人は、まずは1、2回目接種、従来型を受けてください。65歳以上の人や基礎疾患のある人は、春開始接種と秋開始接種の1回ずつの接種をお勧めします。接種券や予約方法については、お住まいの市町村からの情報を確認してください。問い合わせ先、県庁薬務課、電話 027-897-2956。 ここに示す情報は4月21日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌ホームページやテレビ新聞などの情報に注意してください。山本一太の知事コラム。多彩な群馬の魅力を様々な分野で発信する群馬特使。先日、県庁と都内の2会場で群馬特使移植式を開催し、新たに18人の皆さんに群馬特使に就任していただきました。群馬特使には、本県にゆかりがあり、メディアやイベント、SNS などを通じて、群馬県の多彩な魅力を広く発信していただける方を移植しています。現在、タレントやモデル、歌手、落語家、お笑い芸人、スポーツ選手など、79人の皆さんが様々な場面で県の PR をしてくださっています。私は東京の移植式に出席し、前橋市出身でタレントの青木桃さん、吉岡町出身で語り劇、語り師の小川千夏さん、前橋市出身でお笑い芸人、医師のシュンシュンクリニック P さん、伊勢崎市出身でパフォーマー、ダイスの和田はやてさんに移植状を手渡しました。これからも、それぞれの分野で活躍中の魅力と発信力を合わせ持つ群馬特使の皆さんと力を合わせ、群馬県の魅力を県内外に積極的に発信していきたいと思います。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。5年度の県予算が8197億円もあると知ってとても驚きました。ポストコロナやウェルビーイングなど聞き慣れない言葉がありましたが、中でも興味を持ったのがリトリートの聖地です。最近仕事が忙しく休めるような観光地があればいいなと思っていたので、リトリートがさらに推進されれば心を休められ、仕事も効率化できるのではないかと思います。もっと県の取り組みについて知りたいと思いました。前橋市19歳。 4月号は桜やイベントなどの情報がたくさん載っていて、とても楽しく読ませてもらいました。私は将来学校の先生になりたいと思っています。公立学校教員専攻試験の情報は、将来の自分を想像して少しワクワクしました。毎月面白く役に立つ情報をありがとうございます。来月も楽しみにしています。前橋市13歳。インフォメーションお知らせです。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日、午前8時57分頃、群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日、午後5時50分頃、群馬交響楽団定期演奏会情報、5月27日土曜日定期演奏会、開演時刻午後4時、3時会場、会場高崎芸術劇場、指揮高崎健、音頭マルトの原田隆、ピアノ小玉桃、曲目メシアン、トゥーランガリラ交響曲、ほか、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 4月21日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更となる可能性があります。詳しくは事前にホームページをご覧いただくかお問い合わせください。自動車税は5月31日までに納めましょう。自動車税種別割は毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税されます。5月上旬に送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。納期限5月31日水曜日、納税場所など、県内の金融機関のほか、地方税統一 QR コード対応の全国の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニエンスストアでの納税に加え、地方税お支払いサイトを利用して、クレジットカードやインターネットバンキングで納税できます。また、スマートフォンアプリやペイジー対応の ATM からも納税できます。詳しくは納税通知書またはホームページをご覧ください。その他、口座振替納税を利用している人は5月31日が引き落とし日です。事前に預金残高を必ず確認してください。これから申し込む場合は、翌年度の納税から利用できます。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、県行政県税事務所。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。県議会第2回定例会、5月17日水曜日に開会します。本会議の様子は県議会ホームページで中継するほか、質疑及び一般質問は群馬テレビでも生中継します。ぜひご覧ください。日程、議事予定。日程、議事予定の順に読みます。5月17日水曜日、本会議、開会、委員の選任。19日金曜日、本会議、委員の選任、提案説明。26日金曜日、本会議、質疑及び一般質問。29日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。31日水曜日、本会議、質疑及び一般質問。6月5日月曜日、常任委員会。6日火曜日、常任委員会。8日木曜日特別委員会、13日火曜日本会議委員長報告、 議決閉会。開会時刻午前10時予定です。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892。春の全国交通安全運動を実施します。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践により、交通事故を防止するため、春の全国交通安全運動を実施します。日程、5月11日木曜日から20日土曜日。スローガン、急いでる、焦る気持ちが事故を呼ぶ。サブスローガン、安全は命を守る第一歩。運動重点、子供をはじめとする歩行者の安全の確保。横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上。自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。問い合わせ先、県警察本部交通企画課。電話 027-243-0110。 動物愛護ボランティアの募集。動物愛護の普及啓発や犬猫の譲渡事業に携わるボランティアを募集します。活動期間、7月1日土曜日から6年6月30日日曜日。活動場所、県動物愛護センター玉村町日越。活動内容、動物愛護の普及啓発、リーフレットなどの配布、犬猫譲渡の補助、譲渡予定の犬猫の世話、譲渡会の補助、離乳前後の子猫の預かりなど。災害時ボランティア。対象、資格、県内在住、在勤または在学している18歳以上の人、高校生は除く、で次の説明会のいずれかを受講できる人。日程、時間、6月14日水曜日午後2時から4時、6月17日土曜日午前10時から正午。場所、県動物愛護センター。定員90人、先行です。受付、申し込み期間、5月8日月曜日から31日水曜日、必着です。申し込み方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/ または所定の申し込み用紙を記入し郵送してください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県動物愛護センター。電話 0270-75-1718。 桜、梅が枯れる、首赤津屋カミキリに警戒を。首赤津屋カミキリは中国などを原産とする大型のカミキリムシで、幼虫が桜や梅、桃などの木の中を食い荒らします。県内では東部地域から中西部地域にかけて確認され、昨年度の調査では約7600本の木で被害が確認されました。被害が進むと木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼします。さらに枯れた木の枝が落ちたり、木が倒れたりすることにより、怪我をする恐れもあります。成虫の発生時期は6月から8月ですが、幼虫は春先から活動し、被害を受けた木からは、フラスと呼ばれるカリン島のような形をした木くずと糞の塊を大量に排出します。被害の拡大を防ぐため、桜や梅、桃の木の根元で大量の木くずを見つけたら、スマートフォンなどから簡単に投稿できる、群馬首垢ネット、6月から運用開始、または最寄りの市役所、町村役場へお知らせください。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2872。 市役所町村役場の自然保護担当課。家計調査にご協力ください。国民生活における家計収支の実態を把握し、その結果を経済社会政策の立案の基礎資料とするため、家計調査を行います。 調査期間、二人以上世帯6ヶ月間、単身世帯3ヶ月間。内容、日々の収入や支出など。対象、資格、前橋市、安中市、緑市の調査区のうち、総務大臣が指定した調査区から無作為に抽出した世帯。調査方法、調査員が訪問し調査を依頼します。回答方法は調査員の回収またはインターネット回答のいずれかを選択できます。その他、回答内容は統計作成以外の目的で使用することはありません。問い合わせ先、県庁統計課、電話 027-226-2406。 マイナポイントがもらえます。マイナンバーカードは様々な場面で使えて、今後もさらに用途が広がっていきます。マイナポイント第2弾事業の申し込み期限は9月末までです。まだ申し込んでいない人は早めに申し込んでください。マイナポイント第2弾。マイナンバーカードの新規取得最大5000円相当のポイント。健康保険証としての利用登録7500円相当のポイント。公金受取口座の登録7500円相当のポイント。ポイントの申し込みをするためのマイナンバーカードの申請期限は2月末で終了しています。その他、申し込み方法など詳しくは総務省ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル、フリーダイヤル 0120-95-0178、県庁業務プロセス改革課、電話 027-226-2339。太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援します。エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化に向けた取り組みを後押しするため、太陽光発電設備や蓄電池の導入にかかる経費の一部を補助します。対象事業期間、4年4月1日金曜日から6年1月31日水曜日まで、4年4月1日から5年3月28日火曜日までに契約済みでも、6年1月31日までに完了するもので、他の要件を満たす場合は補助対象となります。対象、資格、県内に住宅を有する個人や事業所を有する中小企業者など、対象設備、太陽光発電設備、蓄電池、補助額、個人、太陽光発電設備5万円毎世帯、蓄電池10万円毎世帯、中小企業者など太陽光発電設備4万円毎キロワット、または5万円毎キロワット、蓄電池6万3000円毎キロワット時、受付申し込み期間6月30日金曜日まで、その他詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、群馬再エネ補助金事務局。電話 050-6882-5751。尾瀬大清水登山口で、抵抗外車両による公共交通運行を実施します。鳩町峠入山口への一極集中の緩和や、回遊型滞在型の利用を促進するため、大清水から一ノ瀬間において、抵抗外車両による公共交通運行を実施します。日程・時間、6月中下旬から10月中旬予定です。午前5時大清水発から午後4時30分一ノ瀬発予定です。場所、大清水片品村戸倉から一ノ瀬片品村戸倉。費用、中学生以上700円、小学生以下350円、片道の乗車料金です。その他、運行ダイヤなど詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2881。浄化槽エコ補助金 5年度限りの申請はお早めに。浄化槽エコ補助金は、汲み取り槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を支援してきましたが、5年度を最後に終了となります。家庭の生活排水は下水道または浄化槽で処理されます。このうち単独処理浄化槽はトイレの排水だけを処理するため、生活排水が流れ込む川を汚しています。そのため、風呂や台所の生活排水も合わせて処理される合併処理浄化槽への転換をお勧めしています。ぜひ、自己負担が減らせる今年度に申請しましょう。補助額上限10万円。補助予定基数1100基先着です。問い合わせ先。申請などについて、市役所・町村役場の浄化槽担当窓口。制度について、県庁下水環境課。電話 027-226-3689。県営住宅の入居者募集。所在地、間取り、募集戸数、家賃は募集案内をご覧ください。対象、資格、現在住宅に困っている人。収入制限などがあります。詳しくは募集案内または県住宅供給公社ホームページをご覧ください。受付申し込み期間5月15日月曜日まで。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙、募集案内、配布場所、県住宅供給公社、前橋市耕運町、県庁県民センター、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所、町村役場など、その他、入居者は公開抽選で選定します。毎月抽選を実施しています。また随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811。不動産鑑定士による土地価格などの無料相談。日程、時間、6月1日木曜日午後1時30分から3時30分、相談時間20分。場所、県住宅公社ビル、前橋市耕運町。内容、不動産の価値や売買、活用、税務などに関する悩みに対して、不動産鑑定士が相談に応じます。費用、無料。申し込み方法、電話をしてください。前日までに事前予約が必要です。申し込み先、問い合わせ先、県不動産鑑定士協会、電話 027-243-3077。 脳と食のふれあい講座受講生募集。日程、時間、6月20日火曜日午前9時から正午。場所、県立農林大学校、高崎市三里町。内容、梅ジャム、梅干しの作り方を学びます。対象、資格、県内在住の人。定員15人、抽選です。費用、無料。受付申し込み期間、5月22日、月曜日必着です。申し込み方法、郵送してください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県立農林大学校、郵便番号 370-3105、高崎市三里町西秋谷、1005。電話 027-371-3841。 一人親家庭無料学習支援事業の参加者募集。子どもの居場所づくりや学習支援を目的に、県内在住の一人親家庭の児童を対象とした学習支援を行います。オンラインでの参加も可能です。日程、時間、6月17日土曜日から6年2月の土曜日、全22回、2時間程度。場所、県男女共同参画センター、前橋市大手町。対象、資格、県内に在住し、一人親家庭で生活している小学生。定員15人程度、先着です。費用、無料。 教材を使用する場合は実費負担が生じる場合があります。受付申し込み期間5月26日金曜日まで。申し込み方法、電話予約後所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県母子家父福祉協議会、電話 027-255-6636。農林大学校群馬農業実践学校秋冬野菜入校生募集。日程時間7月から12月の日曜日全10回午前9時30分から正午。場所県立農林大学校高崎市三里町。内容露地野菜の基本的な栽培管理技術を学びます。対象資格県内で新たに農業を始めようとする人や、始めて間もない人で農業経営を本格的に志す人。定員22人、選考です。費用無料。テキスト代、障害保険料などは実費負担。受付申し込み期間、6月12日月曜日まで、必着です。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、県立農林大学校、県農業事務所、県地区農業指導センター。県立農林大学校ホームページからも入手できます。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県立農林大学校、郵便番号 370-3105、高崎市三里町西秋屋1005、電話 027-371-3841。 歌会始めの英進歌募集。来年1月に宮中で行われる歌会始めの英進歌を募集します。歌会始めとは、天皇皇后両陛下皇族方の和歌と国民からの英進歌自作の短歌を披露する国民参加の文化行事です。お題は和の文字が読み込まれていればよく、平和、調和、和服のような熟語にしたり、和らぐ、和むのように訓読したりしても差し支えありません。受付申し込み期間、9月30日土曜日まで、消印有効です。その他、英進方法など詳しくは宮内庁ホームページをご覧ください。疑問がある場合は、切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封して、9月20日水曜日までに、宮内庁式部職宛に送付してください。問い合わせ先、宮内庁、郵便番号 108-8111、電話 03-3213-1111。群馬広報ホームページ版の URL は、https://www.perf.gunma.jp/ です。以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で声の広報、県からの便り、令和5年5月号を終わります。